ここでは、気持ちの良い忠告じゃなくて、それ以上のことが取り上げられています。すなわち、ここでは福音が述べ伝えられています。すなわち、次のように言われています。異教まことの神は、ある夜、救われた者が勝利の生活を送ることができることを可能にしてくださいます。主は命令を実行する力をお与えにならずには、いかなる命令もお与えになりません。私たちはいかなる良い忠告をも、必要としません。私たちが必要とするのは福音です。福音とはもちろん一つの教えではなく、主イエス様ご自身です。我々の必要としているのは、イエス様だけです。私たちが何をなすべきかを、誰かが私たちに語ってくることは、大切かもしれないけど、はるかに大切なことは、誰かが私たちに命令に従う力を与えてくることです。ここの聖句で問題になっていることは理論ではなく実践そのものです。これらの聖句はほとんど、軍隊長の命令のような響きを持っているなのではないでしょうか。将軍は指令し、最終的に統括します。これらの事柄が尊重されるならば、勝利が確実であるということを将軍が知っているからそのように行いなのです。前にも何回も話したようにキリスト者とは結局主イエス様の兵卒であるべきです。マナ弟子であるテモテにパウロは次のように書いたのです。コリント第二の手紙、テモテ第二の手紙の2章380ページになります。テモテ第二の手紙の2章、3節と4節をお読みいたします。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。私と一緒に喜んで、じゃないんです。私と苦しみを共にしてください。平気についていながら日常生活のことに関わっているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。イエス様を喜ばせたいという願いを持たない人の信仰は疑わしいものです。イエス様を本当に意味で知るようになったものは、やっぱりイエス様を喜ばせたい願いを持つようになります。ですから私たちは今日、真剣に自分自身に問うてみましょう。私たちのためにご自分の命をお与えになってくださった方に喜んでいただくことが我々の心からの願いなのでしょうか。イエス様を信ずることだけではなく、本当にイエス様に喜んでいただきたいという願いが考えられないほど大切です。なぜならば、パウロはやっぱりコリントたちに書いたんです。主を愛さない者は呪われよ。大変だ。主を愛さない者は呪われよ。もちろん地獄行くじゃないよ。ただ祝福されないだけです。けど主の祝福がなければもうおしまい。それでパウロは、マラナータと書いたんですね。ギリシャ語です。主は来てください。結局イエス様を愛する者は来てください。と必ず祈らざるを得ない。なのではないでしょうか。イエス様に喜んでいただきたい という願いを持つべきです。この願いを持っていなければちょっと問題なのではないでしょうか。私たちが皆恐ろしい戦いの中に放り込まれています。エペソ書、まあ皆さんよく知っている箇所なんですけれども、エペソ書の6章を見ると次のように記されています。348ページです。まあ毎日の覚えるべき言葉なのではないでしょうか。348ページ、エペソ書の6章の中2節、私たちの格闘は、まあ戦いは血肉、すなわち人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手によるもろもろの悪霊に対するものです。しかし、まあ、主に感謝しましょう。最後の勝利はすでに獲得されているからです。イエス様はご自分の死とご自分の蘇りを通して悪魔の力に対する完全な勝利を獲得してくださったのです。イエス様は父なる神の右に高められ座しておられます。イエス様の獲得された勝利をすべての信者の生活の中で明らかにさせるために御霊が、聖霊が使わされました。この御霊に働く余地が与えられますと、私たちは主イエス様の勝利に預かります。それは私たちの勝利ではなくイエス様の勝利です。この勝利に預かるため私たちは何をしなければならないなのでしょうか。一言葉の中でパウロは、まあ、五つのことに言及しています。前に読みました。ね、コリント第一の手紙の中国書の中三節と中四節です。私たちはそれをまあ他の言葉で、まあ、次のようにも言うことができる。第一番目。常に警戒し、用心すること。二番目、信頼によって強められること。第三番目、成長して完全に大人になること。四番目、主イエスにだけより頼み、依存すること。そして五番目、すべて愛を持って行うこと。まず第一に、目を覚ましていなさいという命令について考えたいと思います。これは明白な間違うことのない命令です。目を覚ましていなさい。あなた方は目を覚ましていなさい。常に警戒し、用心していることが大切だよとパウロはコリントにいる人々に書き送ったのです。私たちは見回りをしている兵士に連想されます。目を覚ましていることは最高の掟です。というのは、敵はどんな瞬間でも攻撃しかかってくるからです。これは私たちすべてのものに当てはまるなのではないでしょうか。まあ、三つの敵が我々に対立しています。すなわち、この世、それから、まあ、聖書は肉と言っているんです。もう一つの敵は悪魔です。 私たちが絶えず警戒し、用心していないと、これが三つの強力な敵が我々に襲いかかるでしょう。私たちは、これらの敵について何を知っているのでしょうか。私たちを取り巻くこの世について、私たちの内に住む肉について、そして、私たちを攻撃する悪魔についてです。私たちの、最初の敵は、私たちを取り巻くこの世です。今の目に見える世界です。すでに言いましたように、パウロはコリントの信者たちに手紙を書いています。このコリントというところは当時、ギリシャの最も重要な都市であり、商業と教育の中心地だったのであります。コリントは豊かで美しくと魅力的でした。けど他方において罪と誘惑に満ちたところでもありました。そこの信者たちは、ようやく少し前に信仰に導かれました。大部分の人々は、偶像、礼拝者でしたし、道徳的に堕落した生活を送っていました。けども彼らは主イエス様との出会いを通して自分たちの罪が許されているということを確信するようになったのです。それによって彼らは以前に少しも知らなかった喜びを得るようになりました。今彼らは主イエス様のために生きたいということが彼らの切なる願いだったに違いない。けど、彼らを取り巻くこの世は、彼らを再び虜にし、無欲にし、麻痺させるように、あらゆる手段を使って誘惑しました。私たちが今、コリントにいようが、ニューヨークであろうが、ロンドンであろうが、東京であろうが、どこで生活しようが至るところ我々を取り巻くこの世は私たちを目くらにし惑わし快適な生活を欲するようにと誘惑します。ヨハネはもちろんこの問題について次のように書いたのです。この御言葉ももちろん我々にも当てはまります。ヨハネ第一の手紙の2章新約聖書の427ページになります。427ページヨハネ第一の手紙2章の中古説がお読みいたします。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道地を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの血などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされましかし、神の御言葉を行う者はいつまでも長があります。私たちの第二の敵は、我々の内に宿る肉です。ここで肉とは、根本的に滅び、切っており、改善され得ない、我々の生まれつきの罪の性質を意味します。パウロはそのことを知っていて、次のように、正直に告白したのです。私は私のうちに、すなわち私の肉のうちに、善は住んでいないのを知っています。